こんにちは。プレプリどんどんます GR です。2026年7月10日のます GR カテゴリから注目の論文6本をお届けします。1本目はアンドレア・ルッキー2さんによるスーパーソラブルグラップス&ザ・プロバビリティオブ・ジェネレーティング・ア・スーパーソラブル・サブグラップ超下階群と超下階部分群を生成する確率です。この論文では有限群からランダムに2つの要素を選んだとき、それらが生成する部分群が超下階群になる確率について研究しています。具体的にはある確率を超えるとその群自体が必ず超下階群であると言い切れる境界線、つまりエプシロン認識可能性という概念を追求しています。分析の過程では原子下階群という構造に問題を落とし込み、点固定部分群がどのように作用しているかを詳細に調べています。特にモジュールの組成因子が大きすぎると超下階部分群を生成する確率が下がってしまうという点に注目しているのが非常に緻密です。最終的にこの境界値は8分の5であることが証明されました。つまり2つの要素が超下階部分群を生成する確率が8分の5より大きければその群は間違いなく超下階群になります。さらにクォータニオン群が作用する具体的な例を挙げてこの8分の5という数値がちょうど限界であることまで示しています。絶妙な数値で境界が決まる様子に群論のパズルを解くような快感がありますね。2本目はマス RA からのクロス投稿でラム・カラン・チョードリーさん、ハリス・キシュナニさん、アヌパム・シンさんによるワーリング・プロブレム・フォー・マトリシズ・オーバーフィニテ・ローカルリングス有限局所間上の行列に関するワーリング問題です。この論文では自然数を K 乗数の和で表すという古典的なワーリング問題を有限種局所間上の行列間という舞台に広げて研究しています。具体的にはあらゆる行列をたった2つの K 乗数の和で書き表せるかというかなり挑戦的な問いに挑んでいます。研究チームは間の長さに注目した機能的な手法を取り入れました。ここで面白いのがベイユの評価やラングベイユの定理を駆使してフロベニウス協約が異なる行列の存在を保証させている点です。これにより常与体での解を局所間へと持ち上げるための可逆な線形写像をうまく構築しています。結論として行列のサイズが十分に大きく常与体の票数が K を割り切らずさらにマイナス1が K 乗数であるという2つの条件が揃えばどんな行列も2つの K 乗数の和で表現できることが証明されました。逆にこれらの条件が欠けるとトレースの値などが矛盾を引き起こして表現できなくなることも具体例で示されています。条件の必要十分性をここまで厳密に突き止めた点に執念のようなものを感じますね。3本目はマス .ds からのクロス投稿でチェン・ユアン・ジャオさんによるオン・キューブ&クレモナ・リジリティ・フォー・ハイヤー・ランク・ラティス高ランク講師のキューブ合成とクレモナ合成についてです。この論文では複素遮影局面に対する高ランク講師の相有利作用について研究しています。具体的にはこうした作用が生息化可能か、つまり純遮影多様体上の自己同型による作用に変換できるかという問題に取り組んでいます。これまでの研究では過受断特性 T などの強い条件が必要でしたが、この論文では未ランクが2以上の反単純リー群の規約行使すべてに結果を広げた点が素晴らしいですね。アプローチが非常に巧妙で、コホモロジーの消滅結果とキャットゼロキューブ複体の幾何学を組み合わせています。特に無限次元のキャットゼロキューブ複体であるジョンキエール複体に対して不動点定理を適用し、問題を整理していく流れは見事です。最終的に複素遮影平面や遮影直線の積特定の有利局面だけがこうした格子の無限層有利作用を許容することを導き出しました。 特性 FW という条件を直接使わずに、コホモロジーの消滅だけで不動点の存在を保証させた技術的な突破口には、非常に鋭い視点を感じます。4本目は、MassGT からのクロス投稿で、マーク・ハーゲンさんとアレッサンドロシストさんによる、コースエンベディングス・オブ・プロダクト・オブ・トゥリーズ・アズ・クワジー・サム・ツリー・インバーリアンツ、偽頭頂不変量としての木の積の粗い埋め込みです。この論文では、茂った木の積が、ある群にどれくらいの数まで粗く埋め込めるかという最大ランクを考えています。特に、階層的双極空間という構造を持つ群に注目していますね。これまで、純平坦のランクという不変量がありましたが、部分群に移行したときに単調に減少してくれないという弱点がありました。そこで著者たちは、この木の積の最大ランクという新しい不変量を提案しました。これを使うと、群を区別したり、粗い埋め込みが不可能であることを証明したりするのにとても便利なんです。解析の手法が非常に巧妙で、全菌水や因数分解空間という概念を使って、小さすぎる純直線を取り除いています。そして、木の積が粗く埋め込まれているなら、全菌水の中に標準的な平坦が存在することを証明しました。この結果を具体的に適用して、シャゾー類群やトレッディ群、ジョンソン核といった重要な群のランクを決定しています。特に、仮想コホモロジー次元や全菌次元では区別できなかった局面ブレード群を、この手法で見事に区別してみせました。数学的な道具を組み合わせて、これまで見えなかった群の差異を鮮やかに描き出している点に、強い説得力を感じます。5本目は、mass.co からのクロス投稿で、エイドリアン・ベーカーさん、ルカ・ミリチェビッチさん、ルディ・ムラゾビッチさんによる、アノート・オン・ザ・ショーテスト・ロー・フォー・ザ・シンメトリック・グループ、対象群における最短の法則に関するノートです。この論文では、対象群における自明ではない最短の法則の長さを求めるという問題に取り組んでいます。ここでいう法則とは、群のどの要素を代入しても必ず単位元になるような言葉のことです。著者たちは、バスキンさんが確立した古典的な加減値を改善することを目指しました。具体的には、ラベル付き置換有効グラフという道具を使い、ある言葉に対応する歩道が平路にならないようなグラフを少ない頂点数で構成できることを証明しています。特に面白いのが、単一の生成庫の長い類乗を扱うために、指数の約数にならない最小の整数をサイクルとして利用するという工夫です。また、どうしても構成が難しい短い言葉については、コンピューターによる総当たり攻撃で解決するという、泥臭い努力と理論的なアプローチが組み合わさっている点に、研究者の執念を感じます。結果として、対象群の最短の法則に関する新しい加減値が導き出されました。定数の最適化の余地はあるものの、超線形な加減を得るには全く新しいアイデアが必要だという、今後の課題も明確に示されています。最後は、mass.qa からのクロス投稿で、カルステン・ディーツェルさんによる、プルーフ・オブ・ランプズ・リトラクション・コンジェクチャー・フォー・クワジリネアー・サイクル・セッツ、純線形サイクル集合に対するルンプのレトラクション予想の証明です。この論文では、ヤン・バクスター方程式の代数的枠組みに関わる重要な問題に挑み、有限な純線形サイクル集合におけるレトラクション予想を完全に証明しました。具体的には、要素を一つ以上持つ非自明な純線形サイクル集合は全てレトラクタブルであるという結論を導いています。レトラクタブルな構造は、より小さな構造に分解して解析できるため、非常に扱いやすくなるのが魅力ですね。証明のために、著者は左ブレース理論やケーブリング法といった高度な代数的ツールを駆使しています。特に面白いのが、従来の置換群と基礎となるアーベル群を組み合わせた、拡張置換群という新しい概念を導入した点です。 この群が下界で推移的であることを示し、さらに独自のファイアクションという準同型写像を構築することで鮮やかな証明を実現しています。素数個の要素を持つ場合の構造まで明確にされており、対称性と構造に関する深い洞察が得られています。複雑な代数構造を丁寧に紐解いていく非常に緻密な構成の論文でした。そんなこんなで超下界群やワーリング問題から相有理作用、粗い埋め込み、対称群、そして順線形サイクル集合まで数学の奥深い世界を巡るエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたひとときを共有でき本当に楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。